笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる。皆さんこんにちは、笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる、パーソナリティのいくちゃんこと岸本いくおです。この番組は100年先につながる人育てを合言葉に、ある時は人材育成コーチ、またある時は研修トレーナーとして日々全国を飛び回る私岸本いくおがお送りします、人生を生き生きと笑顔で生きるための運気をつかむ番組です。笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たるは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日は大阪本社スタジオにてお送りいたします。皆さん改めましてこんにちは、人材育成コーチいくちゃんこと岸本いくおです。1月でございます。後半戦ですね。皆さんもね、まだまだ寒いなというような時期だと思いますけれども、お正月のね、食べ過ぎのですね、後遺症は大丈夫でしょうか。もう七草がゆも終わってですね、さあ、1月残り、走っていくぞと、そんな、日々なんじゃないかななんていうふうに思っております。2020年ではですね、皆さんどんな目標を立てましたでしょうか。前回はですね、年始めに私、オンライン講座を5本立ち上げるというですね、お話をさせていただいたんですけれども、まあ、これがですね、ラジオの番組中にですね決まっていくという、そんな、番組になっていったということでしたね。今回はですね、まあ、皆さんにもですね、お伝えしようというふうに思っていることがたくさんあるわけなんですけれども、詳しくはですね、ぜひぜひ私の活動紹介、インターネットで検索してみてくださいね。研修とか講演、公開講座の、ご用命はですね、株式会社100年人、こちらの方を検索されてみてください。https://www.100nenbito.com と、またはですね、この番組の、アーカイブスはですね、岸本いくおの公開ページにですね、公式ページに掲載しておりますので、こちらはひらがなで岸本いくおで検索していただきますか、kishimotoikuo.com、岸本いくお .com にアクセスされてみてください。過去のですね、番組のポッドキャストが聞けるようになっておりますので、ぜひですね、皆さんにアクセスしていただきたいなというふうに思っているところです。はい、本日もですね、今日の PA はですね、なんとですね、鍋蔵のええとこ取りのですね、鍋蔵さんにですね、本日も来ていただいております。鍋蔵さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
鍋蔵さんのですね、番組、2019年に私ね、ゲストとして参加させていただきましたけれどもね、はい、鍋蔵のええとこ取りはあれは関西チャンネルですね。
そうです。
何時からでしたっけ、あれは。
土曜日の夕方5時からです。
そうでした、そうでした。ということでですね、ぜひ、土曜日の夕方5時はそちらにですね、チャンネル合わせて、聞いていただきたいなというふうに思っております。
昨年ね、ご出演ありがとうございました。
はい、もうね、あの時に、ね、教えていただいたカメラのね、携帯で使う、このカメラの写真の撮り方、
はい、
あれすっすごいね、役に立ってますよ。
ありがとうございます。
めっちゃ役に立ってますからね、もうみんなね、鍋蔵さんに聞いたらいいよ本当に。ね、鍋蔵さんの講座を受けたらいいですね、本当本当。ぜひですね、皆さんもですね、カメラ、だとか写真、そういったことをですね、もう一ランク上にですね、なってみたらいいんじゃないかなというふうに思っているところでございます。はい、私自身今日何やろうかなというふうに思ってるんですけど、毎年ね、年始めに毎年やってることがあるんですよ。
はい、
これ何かっていうとね、岸本郁夫今年にやりたい100個リストっていうのを毎回作ってるのね。
100個リスト、え、100個毎年やってるんですか。
書き出す、書き出すの。
へえ、
そうなのよ。でこれね、だいぶ昔からもう10年近くやってて、もう書き出して書き出して、もう書けなくなってから書き出してみたいなねもうね、もうどうしようってぐらい書き出すんですけれども、もう結構時間かかるんですよね、それなりにね。で100個書こうと思ったら、それなりにやっぱ自分と向き合う時間ですし、やってきてることをこうなんていうの、棚卸ししないといけない、わけなんですよ。ですから、自分と向き合う時間をしっかり作って、このお正月作っていっているわけなんですけど、今年もですね、皆さんに、出せるだけのですね、100個のリストを作ってきてるぞということなんですよね。ナベゾさん、大体どれぐらい今年なんか夢リストとか書いたりとかする？しない？あんまり。
そことしないですね。
あんましないですか。僕自身はね、これ結構、コーチングのね、学び始めて、もう独立して10年経つわけなんですけど、そっからもうずっとやってるんですよ。で、書けば書くほど全部叶っていくの。
よく言いますよね、引き寄せたいことを書けば、ね、実現するっていうの
は。そうですよね、はい、そうなんですよ。で、もちろんね、それを絵にしたり写真にしたり、ポートレートにしたりとかね、そういったのを宝地図とかね、ドリームマップとかね、夢コラージュなんていうふうに言うわけなんですけれども、もちろんそれもなんですけど、このお正月の場合はね、質より量でございまして大量に書いてしまえっていうですね、いっぱいあげちゃおうぜみたいな、そんな感じですねだってお正月行ったかな、なんだ、初詣行きました行った
初詣は、はい、行きました。
あ、本当、よかったよかった。初詣ってね、なんかお願い事します？パンパンってしてさ、本当はお願い事するところじゃないんだけどね。
そうなんですよ、ね、お願い事は基本的にしないです
ね。あそこは、感謝の言葉をね、述べに行くところですから、あとは感謝と決意をですね、誓いを立てに行くところですので、本当はこう別にあれこうなりますようにとか、あれあれが食べられますようにとか、どこどこに行けますようにみたいなことは別にお願いするところではないわけですよ、でも多分お願いしてるんだろうな、みんななそれも10円とか100円とか安い金額でお願いいっぱいしてるんだろうなでもしたとしてもね、お願い、例えば神社にお願いをして、こう祈りを捧げたとしても1個や2個ぐらいじゃないですか、きっと。だったらもうね、自分の中でこれ叶えたいってことを書き出してしまえ、全部みたいなね。で100個っていうのは、その中でも自分がこう枯渇するまで内側にあるものをこう出し切ってしまえというですね、そんな感じなんですよ。だって10も20も書いたらもうだってネタがなくなってくるもん本当本当。で書き出していったのの中にね、もう何個かあるわけなんですけれども、今日はですね、その100個をちょっとずつですね、皆さんにお披露目したいなと。だって100個も喋る時間あんの、あんたみたいなね、全部は言えないよ、全部はね、
そう
ですね、全部は言えない、全部は言えない、でもね、言える範囲内で、お伝えできたらいいかななんていうふうに思うわけですよね。一つはね、僕自身のホームページがあるじゃないですか、
はい、
ホームページにですね、アイデンティティポートフォリオをね、載せたいって思うんですよ。これ何かっていったら、岸本郁夫は こんな頭の中で、こんなことを考えてるっていうのをみんなで見えるようにしたいのね。岸本郁夫がこんなアイデンティティを持って動いているみたいなね、なんかそんなのを、人生の折れ線グラフもね、作りながら、それをこうホームページに出す、ちゃんと出したいなーなんて思ってるんですよね。なんか人生の折れ線グラフとか作ったことある？
この前しました。
あ、やりましたか、
はい、
おお、いつ、どんなやつでやったんですか、それ。
どんなやったか、ちょっといつだったか、ちょっと忘れたんですけど、この前ちょっと人がやってたのを見て、ちょっと書いてみたらって言われて書いてみたんですけど、
なるほどなるほど、
でもね、
なるほど、でもねなのね。
そう、
そうなんだ。
もうほとんど
どん底なの。
もうどん底っていうか、まあ、すごいね、苦い思い出ばっかりで、ね、あんまり思い出したくないことばっかりだったんですけど。
なるほどね、うん、僕もね、いっぱいね、こう辛かったことありすぎて、うん、特にこの折れ線グラブの下がりまくってるところね、うん、ズドンみたいな、あの海底1万メートルみたいなところがあるわけですよ、うん、でそこのところも解説するように、自分はこんな風な心境だったよって、うん、で逆にそこからこんな風に登ってったよみたいなところもちゃんとですね、ホームページにね、自分の自己紹介として出そうかななんて思ってるんですね。それこそ引きこもりからさ、ね、たった1週間でコーチングのコーチをつけて、たった1週間でね、こう世の中に社会復帰したっていう話で、結構みんなどうやってやったのみたいなね、気になるわけですよ。なのでその辺もですね、あの皆さんにもう公開しちゃった方がいいななんてに思うわけなんですよね。こんなのもやっていきたいななんて思ってるわけですね。あとですね、僕前回ね、オンライン講座をやるという話をしたんですけど、 SDGs のね、オンライン講座をやるって言ったじゃないですか、うん、はい、あれともう一個ね、あの経営のねことと松下幸之助のことをこう絡めてやるっていうオンライン講座やりたいって、2本のオンライン講座の話したじゃないですか。これね、 SDGs と松下幸之助っていうテーマでね、ちょっとパワーポイント作りたいなとかって思ってるんですよ。なんだそれはってね、どうつながるんだみたいな話なんですけど、あの松下幸之助さんが作った出版社で PHP 出版って聞いたことあります？
ああ、はい、あります、
ね、あの PHP ってね、何かって言ったら、最初の P はね、ピースですね、だから平和、ピース&ハピネス、ピース&ハピネス、だから P、との次は H ってね、ハピネスね、でその次はスループロスペリティってね、何かって言ったら、プロスペリティって繁栄って意味なのね、だから繁栄を通じた平和と幸福っていう意味なんだけれども、あ、まあ、そういったあの概念が PHP 活動、 PHP 運動なわけなんですけどね、これが結構ね、 SDGs の持続可能な開発目標のね、 SDGs の理念と結構絡んでることが多いんですよ。
は
ー、何これ50年前から幸之助さんはこんなこと考えてたのみたいなね、すごくですね、うん、この持続可能なっていうキーワードのサステイナブルなところにですね、ものすごくリンクするものがあって、あ、これちょっともう一回深めてみてですね、自分の中で研究して、で落とし込むような何かができたらいいななんてに思うわけなんですよね。ちょっとこれお楽しみに、うん、な感じがします。はい、あと僕がやりたいことはね、このラジオのね番組もなんですけれども、実はね YouTube もですねちょっとやってみたいなと思ってまして、いよいよ岸本郁夫は夢の種もですねやりながら YouTuber になるとね、なんか YouTube で1日なんちゃら講座とかね、 YouTube でなんちゃらなんちゃらセミナーとかね、 YouTube でなんちゃら語ってみましょうとかね、なんかそんなんやっても面白いかななんて思ってまして、 YouTube ちょっとね僕やったあまり詳しくないんで、誰か教えてください、ぜひですね、YouTube も、絡めて、まあ、ラジオと連動したら面白いよななんて思うんですよね。そう、なんてに思っております。あとですね、私のやりたいことね、2020年ってやっぱりビッグイベントとしたらやっぱ東京オリンピックかななんて思ってるんですよ。なんかチケット当たりました？
当たりました、前も申し込んでないですか？
僕ね全部落ちたのよ。だからあの申し込みチケットさ、何人か当たったとか言ってんだけど、まあいいやと思ってね、まあ、逆に言うとね、オリンピックだから外国の人たちがたくさん日本に来るだろうということで、そのね英語とかね外国語の需要がたくさん出てくるだろうなって思ってるんですよ。でそこでですね、アクティブブレインの英単語講座、僕、まあ、やってるんですけど、これもっとあちこちで開催したらみんな喜ばれるんじゃないかななんて思ってまして、まあ、ちょっとですね英語を見つかった何かねワークショップもしながら、なんかそのねオリンピック需要を、取り込むような、なんかそんなね、事業展開ができたらいいななんてに思ってるわけですね。ということで100校のうちの今何個言えた？まあ3つ4つ言えたかなみたいな感じですかね。番組の後半もですね、私の、やりたいこと100個リストですね、お付き合いくださいませませ。
夢の
笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる。本日はですね、岸本いくおの、2020年、やりたいこと100個リスト、皆さんに一部大公開と一部だけをみたいな話なんですけどね、100個はちょっと言えないよね、うん、でもね、皆さんぜひ夢を叶える方向にね、ぜひ人生を進んでいただきたいんですけれども、やっぱ夢を書き出すと、うん、やっぱここは大事なところかななんていうふうに思うんですね。できたらそこにですね、夢に日付を入れると、これが実は夢を叶えていく大事な秘訣だったりするんですよね。でも日付入れるのって怖くない？
怖いし、もうプレッシャーにしかならないと
思うんですよ。そうよね、プレッシャーよね。で、叶わなかったらどうしようって思うわけですよね。で、例えばさっきのさ、僕自身がね、あのホームページをね、あの折れ線グラフを入れて改めるとかって言ってるじゃないですか。はっきり言いますよね、じゃあこれ4月までにやろうと、あ、言っちゃった言っちゃったで、4月までにやるわけですよ、ね、って言ったら4月までに動くということなんですね、うん、ところが4月にできない場合があるわけですよね、あれ4月過ぎちゃいました、5月に入っちゃいましたってなるわけですよ。で、そうなったらどうしたらいいの？日付は？
ん？え？書き換えたらいいんじゃないですか？
そういうことですね、うん、ということなので、4月にできなかったら5月に書き換えました、これでいいということなんですよ、うん、つまり夢はですね、日付を入れるのは日付を入れて、もう絶対そこまでにやるって一応思うんだけれども、もしも叶わなかったら、日付は延期すればいいということなんですね。で、夢が叶うまで日付を入れ続ければいいと、いうことなんです、ね、だから僕自身がですね、夢を叶えてきている秘訣はこのですね、日付を入れまくってですね、そしてですね、叶わなかったら翌日に、または翌月に、ね、繰り越そうというふうにして、夢が叶うまで続けているというのが実は秘訣だったりするんですね。夢を叶えて、そういうことって鍋蔵さんなんかない？このね、いつまでにやろうと思ってたけど結局できずに、延期したんだけど、延期して延期して延期して、あ、まあもうなんとかなったかみたいなことって結構ない？もう結構しょっちゅうあるんですけどね、僕ね、
あのね、私ずるずる引きずってばっかりで、うん、もうできてないことの方が多いんですよ。
あ、そうなのね、うん、なるほどなるほど、そうなんだ。
だから今年はね、うん、ちょっと何としてもそれを、ちょっとね、なくしたいんですけど。
なるほど、うん、ちなみに何について日付を入れてズルズルになってんの？
ね、うん、まずね、ホームページとかブログの解説の準備
ですね。お、なるほど。
一応、解説はしたんですね。
そうなんですか。
ただ、うん、だカバー写真とかができてないんですよ。
こだわり始めたらね、その辺はね、確かに確かに、
うん、あとは業務の時 の受け入れ体制ですね、問い合わせフォームとか。
なるほどね、うん、ありますね、
うんうんうん、それもちょっと全然手つかずのままですし。
なるほどな。
あとは実はね、私同じ大阪スタジオの、
うん、
パーソナリティされてるジャッキーさんという方。
あ、ね、知ってます。はい、
美容師でもあるけど、
うん、
コンサルの、
ね、そうそうそうそう、いらっしゃいますね、ジャッキーさん。はい、
ジャッキーさんにいろいろね、コンサル受けながらこれから、ね、名刺とかパンフレット作ろうと思ってるんですけど、それもちょっと一時中断して、
うん、そうなのね。なるほど。
やはりね、
うんうん、
弓の谷のスタッフと、
うん、
この本業ですね、
うん、
まあ一応カメラマンですけど、
そうですね、うん
うん、二足のわらじは本当難しいです。
あ、なるほどね。
一方に傾いたらおろそかになるし、逆にもう一方の方に傾けようと思っても傾けられないという、ね、
なるほどな。
やはりやはりね、もう皆さんのね、収録の方が最優先で考えてます、
ね。えらい、もう嬉しいな、ありがとうございますそうやってですね、僕は支えてもらってるわけなんですよねね、僕ね、ホームページね、公開してるんですよ、
はい、
はっきり言ってですね、途中やめですよ。
あ、途中まで、ね、
途中でしか作ってない。
は
あ、だからあれは公開して、公開してから構築し続けてるんですよ。
あ、なるほど。
なのではっきり言いますけれども、完全にできている状態でホームページとかブログは公開してないです。
あ、そうなんですか。
そうです。お問い合わせフォームなんか本当に届くんかよく分かりません。
あら
でもいい、でも出してるって感じですね。いや、ちゃんとお問い合わせフォームはちゃんと届くようにしたんですけどね、その後。そうなので、あの一応講座をやってますみたいなことを出すんですけれども、どうやって申し込んだらいいのみたいな最初は状況だったんですよ。だからもう、はっきり言ってですね、途中でもういいやと思って、僕自身はもうとりあえず公開するだけにしようと。で、逆にみんなに目にさらされてね、でそこでブラッシュアップしていく方向に向かおうというふうに思ったんですよ。だから名刺も途中やめで、今だアップデート中です。そう、チラシもアップデート中ですね。そうそうそう、あ、そう、ラジオのチラシも作りたいんですよ僕。
あ、それもそうですね、いいですよね。
そう、なんだっけな、大阪本社スタジオでさ、収録してらっしゃる方でね、何人かラジオのゲストに出ませんかっていうチラシ作られてる方いらっしゃるじゃないですか。
そうです ね,
ね、
例えば朝日さん、
朝日さん、そう、僕もね、はい、朝日さん、ご縁があってですね、面識あるんですけれども、あの人のチラシすっごい素敵でね、うん、ああ僕もこんなんで皆さんにね、ラジオ出ませんかみたいなチラシできたらいいなって思ってて、あ、これ私のね、2020年の夢リストに入れちゃおうなんて思っているわけですよね。そうそうそうそう、こんな感じ、うん、うんうんうん、朝日さんのチラシいいよね。
ですね、
うん、
いくつかの番組でね、うん、ゲスト募集してるっていうね、
うん、
うん、のがありますけども、
うんうんうん、
まあそれもだからいくちゃんの番組とどうリンクさせるかでしょうね。
そうそうそう、
ただ、うん、そう、やみくもにゲストを募集するんでは、
う
ん、
ない、
ないですかね。
そうですね、そう、うん、そうですね。でもはっきり言って多分ね、夢の種のこのスタジオに置いて、じゃあみんな誰でも来ていいですよっていうふうにはしないはずなんですよ、
うん、
なので例えばね、鍋蔵さんに出ていただきたいと、鍋蔵さんこれに出てくださいって、その場でこう渡しに行く、そんな感じのチラシになるんじゃないかなって思ってるんで、だからね、こうターゲットを絞ってこの人にこれに出てみたい、だから公開するようなチラシじゃないんだろうなみたいなね感じで思ってますね、
はい、
はいはい。でチラシも、実はラジオのチラシもなんですけど、僕ねもう一個、お客様とかね、今まで、関わってくださった皆さんに、手書きチラシをね送りたいと思うんですよ。例えば月にね、年に4回とか、まあ、2ヶ月に1回とか、岸本郁夫がこう手書きで書いていく郁ちゃん通信、
うん、あ、うん、あれですね、
うん、
私も1回あったんですけど、ニュースレター、
そうそうそうそう、はい、ニュースレター作りたい、
うん、私もね実はニュースレターと、まあ、試作してるんですけども、
う
ん、
お、すごい、
はい、それもね私実はジャッキーさんに見てもらって、
うんうんうん、あ、そうなのね、はい、今あれなんですか、途中休みの なんかある、ここまでできたみたいなやつがある？
ね、まだ第0版なんですけども。
あ、すごい、はい、0版があるんだ、
はい、
いいじゃないですか、うん、ね、僕もねちょっと第0版でいいから、うん、まあ、作ってみようと、
うん、
でこれも作りつつやっぱりレベルアップしていくもんなんで、
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、僕のねラジオ番組にで何回か出てくださった方がね、やっぱそのニュースレターをもう毎回こう手書きで書いてらっしゃる方がいらっしゃって、でお客様がそれを目当てにいっぱい来るんですよ、リピーターの方がね。だからそういうのすごいなとかって思ってまして、あ、これやってみたいなって、もうなんか楽しそうだなと思ってね、いるとこなんですよね。
うん、ね、年に何回かですけども、ね、
うん、
中潤通信っていうのありますよね。
私もですね、一緒にラジオやって、ね、おりますね、
うん、
何かって言ったら大阪関西チャンネルで超人気番組ね、はい、中潤のアップデートの、
そうですね、
パーソナリティをしてます中井潤子さんでございますが、
はい、
この方がですね中潤通信っていうのを出してまして、ね、これすごいよね。
かなり作り込んでるなって感じですね、
うん、あれ素晴らしいなと思います、うん、僕もラジオでですね中潤通信の中に何回も取り上げていただいてまして、
うん、
すっごい僕の過去の音源とかもねそこで QR コード見たら流れるようになってるんですよ、
うん、
すごいなと思います。あ、そっか、 中潤通信ちょっと使わせてもらうか。
うん、まあそうですね、うん、まあ最初はもう TTP で、
うんうんうん、徹底的にパクるってやつですね、
うん、そうです
ね、なるほどなるほど、まあ、パクるって言ったら言葉が悪いけれども、まあ、真似させていただくというか ね、
うん、
ね、中潤通信ってだってあれ雛形ね、なんかね、うん、出してましたよね確か中潤さん ね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
使わせてもらって僕もそれでニュースレター出してみるか、
うん、
いいかもね、いいかもね、
うん、いいと思いますよ、
面白いかもしれない、うん、それいいいい、あなるほどなるほど、そっかそっか、
ね、だからそれをいつもお世話になってる方にこう、うん、ポンと手渡しするとか、うん、郵送す、ね、
すると、ね、
したら、はい、
そうね、うん、そしたら皆さん喜んでもらえるんじゃないかなと思うわけなんですよね、
うん、
あそれちょっとやってみよう、中潤通信、うん、じゃあそうなると中潤通信を送らないといけないからもう一回住所録とかさ顧客名簿とかちゃんとし直さないといけないよね、
まあ、そうですね、
うん、なるほど、あの辺 の、 あのこうもうきっちりしないといけなくなるということですし、そしたらもうメルマガとかね、僕あのいろんなところにこう皆さんにね情報配信ももっともっとしたいなと思ってるんですよね、そのあたりも、ただメルマガ配信のね話とか、まあ、あのなんかいろんなメールを使ったその皆さんへのねアプローチもっともっと広げていこうというふうに思ってるわけでございます。はい、エンディングになりました、私のですね、本日2020年のですね、岸本育夫、やりたいこと100個リストとの一部公開ということだったわけですけどね、鍋蔵さん100個、まあ、かけとは言いませんけれどもいかがでした今日、そんなんやってんだみたいな感じ。
そうですね、うん、あのいやこれいくちゃんがこうやってね書いて実現してるって言うんだったら私ももう書くしかないなと。
おお嬉しい、うんうん、本当ですね、
うん、
あの本当に書けば書くほど、夢が叶っていくなと、うん、で叶わなかったやつは来年に持ち越しみたいな、うん、もうそれもね、まあ、ありだなというふうに思うんですね、うん、だって、はい、無理しちゃね続かないですからね、
うん、
やっぱ順番もありますし、ね、なので、ぜひですね無理のない範囲内で皆さんにも、今年のやりたいことリスト100個リスト、書いていただけるようなね、うん、そんな時間取っていただきたいななんてに思うわけでございます、うん、
はい、
はい、ということでですね私自身、また、この2020年、多くのねいろんなゲストさんにですね、来ていただいてこの夢の種ラジオの番組、進めていこうというふうに思っております。次回はですね東京スタジオになるかな、そしてですね、次回は広島スタジオでのね収録も予定したいなというふうに思っておりまして、あっちこっちのスタジオでですね収録させていただきたいと、つまりいろんなところの、ね、ゲストさんに、登場していただきたいなと、うん、心から思っているわけで、お楽しみにされてください、はい、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日は大阪スタジオからお送りしております、笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、そろそろお開きのお時間となりました。皆さんとはまた金曜日のお昼12時30分にお耳にかかりましょう。本日のお相手は感謝を込めて今日も笑顔で人材育成コーチのいくちゃんこと岸本育夫と
鍋蔵こと渡辺誠でした。
それではまた来週、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鍋蔵さんありがとうございました。